越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
今日はお二人ゲストを迎えいたしました。まずは越前市防災危機管理課から五十嵐さんと、そして南越消防組合消防本部予防課尾崎さんのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は冬支度を一つテーマに、11月号の広報誌にも掲載されていたんですが、再度皆さんにお知らせということで、伺っていきたいと思います。まずはこの今年の冬について、お話を伺っていきたいと思います。
気象台によると、今年の冬の気温や降雪量は平年並みと言われています。この12月はラニーニャ現象に近い状態で、寒気が南下しやすく厳しい寒さになりますが、その後は平年並みの降雪が予想されます。ただ、最近では JPCZ、日本海寒帯気団収束帯という、簡単に言うと線状降雪帯というのが発生して、急激にたくさんの雪が降ることも考えられます。
事前の備え、私たち市民はどういったところを心がけていけばいいのか教えてください。
やはり大雪には災害であるということを意識して事前の備えをしていただければと思います。はい、地震や水害の備えと同様に、お家の中で、外出できない場合に備えて、水や食料の備蓄をしていただければ、また水道、電気、ガスのライフラインが止まった場合にも、しばらく過ごせるように回路などの防寒用品や調理のためのカセットコンロを準備しておくと良いでしょう。また家の周りのことですと、雪によって木や竹が倒れて、で電線に当たって停電が発生するという事故が起きております。その前に危険な木は切ってしまうといいです。また除雪に入りますと、路上駐車されているとすごい妨げになりますので、普段から路上駐車はしないように、雪が降るような時は車を片付けるとか安全な場所に停めるようにしてください。
実際に大雪になった時についての、いろいろと、皆さんにインフォメーションをお願いしたいんですが、
雪が降って外出が難しいなら、できれば外出自体を避けた方が、控えた方がいいのですが、まず、安全を確保して気をつけて外出や除雪をしてください。はい、外で特に危険な場所は建物の、屋根の上とその下、それから道路ですね。はい、まず家の周りの除雪をすると思いますが、建物の周りでは屋根からの落雪、はしごからの落下とか、事故が発生しております。除雪や屋根の雪下ろしをするときは必ず2人以上で行ってください。また道路では雪または路面が凍結して、なかなか全然通行自体が難しいと思います。また歩行者の方は歩道が空いていないからといって、除雪されている車道を歩いている方、たまに見かけますが、車道を歩くのはやはり危険です。とりあえず車の接近に気をつけてくださいし、車を運転する方も車間距離を十分にとって、また歩いている人がいないか歩行者の方にも気をつけてください。
実は皆さんご存知でしょうか、満タン&灯油缶一缶プラス運動というのがございます。私も実は聞いたことがあります。
満タンというのは車のガソリンですね。これを残量メーターが半分になったら給油して、満タンの状態を維持していただくことです。はい、半分から満タン、大雪を含む災害時、ガソリンスタンドに給油をしようと長時間並んだり、また燃料がなくなって、車が使えないとか、そういった心配をする必要が半分以上あればしばらくは大丈夫だと思います。
そうですね、
車を避難所にして、ラジオやエアコンを使うこともできますし、最近ではスマホの充電も、ソケットから取ってくることができると思います。灯油一缶プラス運動というのは、灯油を買うときに普段買っているより一缶多く買って備えておしておくことです。一缶というのもいろいろありますが、例えば18リットルのポリタンクの灯油が一缶あれば、一般的な石油ストーブを3日間動かすことができると言われています。雪で閉じ込められて燃料がないという事態を避けることができると思います。
まずはここまで防災危機管理課の五十嵐さんにお話をいただきました。 さあそのお話の受けながらですね、南越消防組合消防本部予防課、尾崎さんお話を伺います。まず事前の備えについてお願いします。
五十嵐さんの方から、事前の備えについてお伺いして、我が家ももっと備えないといけないなと思ったところなんですけども、はい、お話に出ていた、カセットコンロについてちょっと注意していただきたいなと思います、はい、カセットコンロなんですけども、やっぱりガスを使うということ、裸火を使うということ、こういったことでやはり火災の原因になり得ます、いくつか注意していただきたいことがありますので、ちょっとお話したいなと思います、
いくつかポイントにまとめていただきました、
まず大きな鍋とか鉄板、こういったもので調理をしないということですね、やっぱり鍋とか鉄板が大きすぎます と、炊き口から大きく離れて、ガスボンベ自体を輻射熱で温めてしまうと、
熱くなるとかありますよね、
でボンベ自体が熱くなりますと、そこからガスの圧力が高くなって、どんどんどんどんガスが漏れていって、しまいには火災に至る、こういったことがありますので注意していただきたいなと思います、あとこれは当然なんですけども、家具とか壁ですね、あとカーテン、こういった燃えやすいものからは15センチ以上離して使用するということですね、これ単純なことなんですけども、結構近くの燃えるものがあって火災になるっていうケースは、毎年起こっております。
なるほど。
あと、一番最初に言った理由と一緒なんですけども、コンロの上で炭火を起こしたり、高菜を焼くものに石綿とかセラミック、こういったものがついているものがありますけども、そういったものを温めてしまいますと、やはりそこから赤外線が出てボンベを温めてしまうので、また同様の火災が起こる可能性があります。またガスボンベなんですけども、コンロに指定されているものがあると思いますので、そういったものを使用していただきたいなと思います。決まったものを使わないと、ガス漏れがやっぱり生じる可能性がありますので、本体に書いてあるメーカーのものを使用していただきたいなと思います、でカセットコンロなんですけども、10年以上経過してますと、劣化している場合もありますので、買い替えをお願いしたいなと思います。これはコンロ本体も同じですね、どうしてもパッキン自体が傷んできますので、そこからガスが漏れてしまうということがありますので、それも注意していただきたいなと思いますし、保管につきましても、ストーブなんかの近くに置いておきますと、当然やはり破裂したり、火が入れば爆発したりということになりますので、気をつけていただきたいなと思います、
こういった分でも注意しなきゃいけないところたくさんありますよね、
石油ストーブなんですけども、やっぱり今オール電化のご家庭が増えてきて、防災の意識が高い方などは停電した時にどうしようと考えられる方もいらっしゃって、やっぱり電気を使わない石油ストーブを使われる方もいらっしゃるかなと思います、ただそういった場合、やっぱり倉庫に眠っている時間が長くなりますので、使用にあたっては点検をしてから使っていただきたいなと思います、やっぱりいざという時に、使うんではなくて、その前に点検をしていただきたいなと思います、点検の方法なんですけども、外観見ていただいて、本体の下の方ですね、こういったところにホコリが溜まっていないか、こういったものを取りあれば、掃除機なんかで、またハケなんかで取っていただきたいなと思います、ストーブの下っていうと吸気口になっておりますので、そこからホコリが入っちゃいますと不完全燃焼を起こしたりする可能性があります、あと、それで一酸化炭素中毒とかなったりしますので、気をつけていただきたいなと思います。
最近の新しいご自宅って気密性も高いですから ね、より注意が必要ですね、
石油ストーブですとスイッチをガコッと入れた状態で、実際に火はつけなくても結構なんですけども、その状態でちょっと揺すったりすると、スイッチがバチって戻ると思いますけども、こういった装置がきちんと作動するか、これを確認していただきたいなと思います、で燃料につきましては、新しいものですね、そのシーズンのものを使っていただいて、古い灯油は使わないでください、もう古い灯油ってなりますと、もう本当に劣化しますと色がちょっと黄色くなってくるっていうのが見てわかります、でそういったものを使いますと、どうもタールなんかが発生しやすくて、いろんなところが詰まったり、芯を上げるタイプですと、そこにタールがついちゃって芯が下がらなくなって火が消えないとか、そういったこともあると聞いたことがありますので、注意していただきたいなと思います、灯油とガソリンをもしかすると同じように保管される方もいらっしゃるかなと思いますけども、誤った給油をしないように必ず分けて、入れ物を分けたり場所を分けたりして、混ざらないようにしていただきたいなと思います、これどっちなんやろうってなった時なんですけども、指先にちょっと油をつけてもらって息を吹きかけますと、ガソリンは揮発性が高いのですぐ乾燥しますけども、灯油は乾かないということになりますので、そういった見分け方でよろしいかなと思います、あとはそうですね、燃料を入れるタンクなんですけども、蓋がきちっと閉まっているか、これを確認していただきたいなと思います、よくあるのが、 給油後に蓋が閉まってない状態で本体に入れようとすると、あの蓋が閉まってなかって油がそこから漏れて火災になったとか、火がついてない時にかかってしまって拭き取ったつもりだけども、また火をつけた時にはそれらがあの可燃性ガスが出て燃えたりとか、そういったことがあるので気をつけていただきたいなと思います。
はい、
あとは先ほどもコンロのところで言いましたけども、燃えるものからは離していただきたいなと思います。
先ほど五十嵐さんの方からはこの大雪になった場合ということでお話を伺ったんですが、このいわゆる消防側からの皆さんへの、まあ、いわゆる大雪になった時の、まあ、注意事項、これらについても伺いたいと思います。
はい、雪が降りますと、まあ、消防署へ結構通報がいろんなものが入ってきます。歩いていたら倒れてしまったとか、視界とか道路状況が悪くって、まあ、交通事故が起きたとか、
はい、
まあ、車の立ち往生が起きたとか、あとは除雪中の怪我、または屋根からの転落、除雪機に巻き込まれちゃったりとか、そういったような通報が、まあ、多く入ってきます。
はい、
その中でも除雪中の事故につきましては、五十嵐さんおっしゃってたように2人以上で作業することで、万が一事故が起こってもいち早く事故を知ることができますし、またお願いしたいのはすぐ通報ができますように、携帯電話を持参して作業をしていただきたいなと思います。
で、今日実は命を守るための除雪中の事故防止10箇条ということでポイントを、
まず一つなんですけども、作業は家族、隣近所にも声をかけて2人以上で、建物の周りに雪を残して雪下ろし、これもちろん落ちた時っていうことだと思うんですけども、
ね、はい
はい、晴れの日ほど要注意、屋根の雪が緩んでる、これはやっぱり雪追ってきますと本当に重たいものが追ってきますので注意をしていただきたいなと思います。はしごの固定を忘れずに、でエンジンを切ってから除雪機の雪詰まりの取り除き、低い屋根でも油断は禁物、作業開始直後と疲れた時は特に注意をしてください。面倒でも命綱やヘルメットを着用してください。命綱、除雪機などはこまめに手入れ点検を行ってください。作業の時には携帯電話を必ず持っていく、まあ、以上が10箇条になります。
はい、
最後にお願いなんですけども、ご自宅付近の消火栓、これが雪に埋まっているようでしたら本体の一部が見える程度でいいので、ちょっと雪を払っていただくか、まあ、もしくは目印になる、まあ、棒でしたり旗でしたり、はい、そういったもので結構ですので目印をつけていただけると火災の時にいち早い放水につながりますので、ご協力をお願いしたいなと思います。
中にはご近所隊員で班長さんがね、みんなで当番制でそこを見つけて、あの木に赤いあのピンクのなんか紐で、印をつけたりと、いろいろと活動もいただいているようでございます。まあ、今これらのお話を聞くだけでも、まあ、あの福井のおんちゃんおばちゃんの言葉を借りるなら、こんなのダワ起こしたらあかんのや、ちゃんとこういうのは気を使って、こまめにあのなんですかね、こう慎重にやはり給油したりとか、そして取り扱いをしなきゃいけない、ホースさせたままなんかこう火つけたままね給油しちゃうとか、縄を起こしたらあかんのやということがまずいかに大事かということがよく分かりました。まあ、これからのそういうこう火を使うことも多いので、火災報知器なんかもあれ確か10年でしたっけ、
はい、
で一回こう取り替えるということも推奨されてますよね。もうしてくださいっておっしゃってますよね。
はいはい、住宅用火災警報器なんですけども、夜の火災が起きた時に、まあ、死傷者が多いということで、まあ、夜寝ている間に起きた時の火災を知らせる大切な役割を持っております。法令が改正されてからもう10年以上は優に経っております。
はい、
真面目な人ほども10年経っているっていう状況になっているんですけども、はい、10年経ちますと、どうしても本体のセンサー、煙を感知するセンサーの劣化とか、電池の劣化がありますので、はい、交換するときには新しいものを取り付けていただきたいなと思います。ちょっとお高くなるんですけども、うん、一つがなれば全部なるっていうような連動式っていうものもありますので、はい、もし交換するときにはそういったものもご検討していただけると、より安全性は高まるのではないかなと考えております。
まあ、ご家族の、構成にもよりますが、特に一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃん、台所からちょっと離れたところに寝室があったり、まあ、こういった分ではぜひご家族の、ね、若い方がちょっと気をつけて、はい、取り替えて差し上げたりと、まあ、こういったことをこの本格的な冬を前に、見直すことも大事だなというふうに思いました。今日はですね、この冬の備えということについて、越前市防災機管理課から五十嵐さん、そして南越消防組合消防本部予防課から尾崎さんのお二人にお話をいただきました。安心安全に、そして笑顔で年末年始を迎えたいと思います。改めて五十嵐さん、尾崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りしました。